台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年4月、第155号、ファイル2です。今度は委員会活動です。令和2年2月から3月のものをお伝えします。企画総務委員会、2月28日金曜日、議案審査9件、陳情審査5件、台東区人口ビジョン総合戦略、RPA の実証実験結果、令和元年度台東区指定管理者施設管理評価の結果等、指定管理者制度運用指針の改定、令和元年度特財政調整再調整及び令和2年度特財政調整の概要、台東区情報化推進計画の改定、電子申請のさらなる推進、旧坂本小学校跡地の活用、台東区文化スポーツ奨励賞の授与、台東区公式ホームページのリニューアル、土地の取得、台東区公共施設保全計画第2期実施計画、主要営善工事進行状況、台東区男女平等推進行動計画、東京2020オリンピック・パラリンピックの取り組み、新型コロナウイルス感染症への区の対応、特別区全国連携プロジェクトにおける北海道十勝地域と台東区墨田区連携交流事業の実施、区民文教委員会、2月27日木曜日、議案審査2件、補正予算区民部、令和2年度予算区民部、町会活動等に関する意識調査の中間報告、令和2年度町会活性化事業の充実、入谷地区センター区民館併設の基本設計、浅草公会堂大規模改修工事、多文化共生推進プランの策定、補正予算教育委員会、令和2年度予算教育委員会、区立幼稚園における給食提供の施行、中学校特別支援教室の実施、国際理解重点教育の実施、区立中学校における部活動指導員の配置、幼稚園教職員の出退勤管理、学びのキャンパス対等アクションプラン、小中学校 ICT 教育の推進、障害学習センター空調設備等の更新工事、東京2020オリンピック・パラリンピック関連のスポーツ事業、台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場の整備、貸し出し図書等の宅配サービス、台東区子ども読書活動推進計画第4期、保健福祉委員会、2月26日水曜日、議案審査3件、陳情審査8件、補正予算福祉部、令和2年度予算福祉部、台東区地域福祉計画の策定、介護支援ボランティアポイント事業の本格実施、台東区高齢者実態調査の結果、台東区障害者実態調査の結果、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進、障害者施設整備及び運営助成の充実、心身障害者児ヘルパー養成の充実、旧流泉中学校跡地における高齢者福祉施設等整備計画、特別養護老人ホーム浅草の大規模改修、入谷老人福祉館の今後の方向性、補正予算健康部、令和2年度予算健康部、令和2年度台東区国民健康保険料の改定等、令和2、3年度後期高齢者医療保険料の改定等、施設の屋内における児童喫煙対策、補正予算環境清掃部、令和2年度予算環境清掃部、廃棄物排出実態調査の結果、3月23日月曜日、議案審査1件、産業建設委員会、2月25日火曜日、議案審査1件、陳情審査1件、補正予算文化産業観光部、令和2年度予算文化産業観光部、企業の競争力強化と海外展開支援事業の充実、プレミアム付き商品券事業の中間報告、台東区新型コロナウイルス感染症対策特別資金の実施、補正予算都市づくり部、令和2年度予算都市づくり部、 JR 上野駅公園口周辺整備、市街地形成の誘導・規制方策に係る状況調査の結果、浅草地区まちづくり検討、鶯谷駅周辺まちづくり検討、上野地区まちづくり推進、密集住宅市街地整備促進事業に係る用地の取得、民法改正に伴う連帯保証人等の見直し、マンションの適正管理等を促進するための取り組み方針の策定、住宅確保・要配慮者向けの入居相談窓口の開設、駆動場における転倒事故、台東区無電柱化推進計画、浅草一丁目及び谷中三丁目における無電柱化の推進、両雲橋の架け替え、令和2年度の主な公園等整備、3月23日月曜日、議案審査1件、建築物の省エネに関する手数料の新設、子育て若者支援特別委員会、2月18日火曜日、議案審査1件、多胎児家庭支援、台東区次世代育成支援計画第2期、東京都との児童相談に係る連携強化を図るための協定の締結、私立幼稚園入園祝い金の充実、旧流泉中学校跡地における高齢者福祉施設等整備に伴う流泉子どもクラブの仮移転、環境安全安心特別委員会、2月19日水曜日、議案審査1件、災害援護資金の償還方法の変更、令和2年度災害対策関係の新規充実事業、幼児用ヘルメットの配布対象年齢の変更、公衆喫煙環境の整備、台東区環境基本計画、台東区花と緑の基本計画、台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画第5次計画、花の心プロジェクトの実施事業、文化観光特別委員会、2月20日木曜日、江戸を訪ねる、仮称2020台東区コレクション展、障害者アーツ、下町風俗資料館リニューアル検討の最終のまとめ、生誕像の設置、朝倉長所館外周塀の補強、東京2020大会に向けた観光客受け入れ環境整備、令和元年度台東区区民文化財台帳搭載及び指定、交通対策地区整備特別委員会、2月21日金曜日、議案審査2件、陳情審査3件、台東区バリアフリー基本構想の評価結果、東上野4・5丁目地区まちづくり、谷中地区地区計画の都市計画手続き、谷中地区景観形成に係る調査検討、自転車の安全利用促進、日暮里駅西口自転車置き場の一部増設。以上、委員会活動をお伝えしました。次は議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、1月31日議会運営委員会、第1回定例会、2月7日議会運営委員会、本会議区長所信表明、予算特別委員会、15日議会運営委員会、本会議代表質問、17日本会議一般質問、18日子育て若者支援特別委員会、19日環境安全安心特別委員会、20日文化観光特別委員会、21日交通対策地区整備特別委員会、25日産業建設委員会、26日保健福祉委員会、27日区民文教委員会、28日企画総務委員会、3月2日から6日まで予算特別委員会、16日予算特別委員会総括質問、23日議会運営委員会、予算特別委員会、本会議、保健福祉委員会、産業建設委員会。なお、2月7日の本会議区長所信表明、2月15日の本会議代表質問、2月17日の本会議一般質問は、現在インターネットにより録画中継しています。次回定例会予定、5月21日、請願陳情締め切り、正午、26日、召集告示、議会運営委員会、 6月2日議会運営委員会本会議、9日議会運営委員会本会議一般質問、10日子育て若者支援特別委員会、11日環境安全安心特別委員会、12日文化観光特別委員会、15日交通対策地区整備特別委員会、16日産業建設委員会、17日保健福祉委員会、19日区民文教委員会、22日企画総務委員会、25日議会運営委員会本会議。なお、6月9日の本会議一般質問は、ケーブルテレビ及びインターネットにより録画中継します。詳しくは、区議会からのお知らせでお伝えします。以上、議会の動きでした。続いて、令和元年度に実施した行政視察です。台東区議会では、他の自治体の先進事例などについて調査研究するため、次の通り行政視察を実施しました。詳細については、区議会ホームページに掲載している行政視察報告書をご覧ください。企画総務委員会、11月12日火曜日から14日木曜日まで、舞鶴市、芦屋市、大阪市、舞鶴引き上げ記念館及び平和事業について、女性が輝く街芦屋プロジェクトについて、LGBT などの性的少数者への支援について、区民文教委員会、10月30日水曜日から11月1日金曜日まで、箕面市、伊丹市、浅口市、医療的ケア児などの普通学級への受け入れについて、食物アレルギーなどに対応した給食について、伊丹市立図書館、言葉蔵について、教員の働き方改革について、保健福祉委員会、11月13日水曜日から15日金曜日まで、呉市、西条市、今治市、地域支え合いセンターについて、糖尿病性腎症等重症化予防事業について、AI ロボットによる高齢者見守り支援について、サンアビリティーズ今治について、産業建設委員会、11月11日月曜日から13日水曜日まで、内子町、宿毛市、高知県庁、町並み保存事業について、宿毛町の駅、林邸について、土佐丸ごとビジネスアカデミーについて、文化観光特別委員会、11月5日火曜日から6日水曜日まで、金沢市、軽井沢町、金沢版 DMO について、軽井沢ブランドを生かした観光施策について、交通対策地区整備特別委員会、11月7日木曜日から8日金曜日まで、福山市、グリーンスローモビリティを活用した交通対策について、友町の街づくりについて、以上、令和元年度に実施した行政視察でした。
変わりまして、予算特別委員会での主な質疑です。予算全般、問い、国の税制改正による偏在是正措置について、地方税を国税化する不合理な税制改正により、区の貴重な財源が奪われている中、国に対してどのように是正を求めていくのですか？答え、特別区として地方税の本旨を歪める不合理な税制改正であると主張しており、毎年の国に対する施策及び予算に関する要望の中で、自治体の担う事務と責任に見合った税源配分は、地方消費税などの税源以上により行うことなどを求めています。引き続き国へ要望活動を行っていきます。歳出。問い、職員数の確保について、RPA などの活用による職員数削減の方向性が国から示されていますが、行政需要や風水害などへの対応を含めたさらなる区民サービス向上のためには、職員を一定数増やすべきではないですか？答え、業務内容などを勘案し、適正な配置に努め、毎年度増員を図っています。また、時代の変化に的確に対応できる人材の育成に努めています。今後も業務の効率化の推進とともに、非常時の対応なども踏まえた 職員の確保や適正な配置を図っていきます。問い、新型コロナウイルス感染症の対応について、適切かつ迅速な初動対応が重要と考えますが、現在どのような取り組みを行い、今後どのような対策を行っていくのですか？答え、対策本部を設置し、適宜必要な対策を講じています。特に帰国者・接触者外来を設置している医療機関などと緊密な連携を図っています。また、マスクの入手に苦慮している福祉施設などの一部を対象に、府から配布するなどの取り組みを行っています。今後とも感染の状況を踏まえ、対応を進めていきます。問い、契約入札について、今後、区有施設の長寿命化などへの対応に伴い、区からの発注の機会が増えることが想定される中、区内の経済や産業の活性化を図るために、区内事業者に対する優遇の拡充など、基準を見直すべきではないですか？答え、入札では原則として、区内事業者を優先して指名しており、制限付き一般競争入札などで、事業者を募る場合にも、参加条件の緩和などの配慮に努めてきました。今後も他自治体などを参考にしながら、区内事業者の優先について検討していきます。問い、ウェブ講座振替受付サービスの活用について、本区では紙の申請書により、善意などの公金の口座振替を受け付けていますが、申し込みから利用開始までに時間を要するなど、様々な課題があります。そこで、区民の利便性向上、行政の事務の効率化、納付率の向上などを図るため、ウェブ上で口座振替の一連の手続きができるサービスを導入すべきではないですか？答え、今後本サービスを活用できる事例などを精査し、他自治体の状況などを踏まえ、導入を検討していきます。問い、被爆地への中学生派遣について、2年度から広島に加え、長崎への派遣が実現しましたが、各年で交互に派遣するため、各校1名の人数枠は変わっていません。毎年、広島、長崎の2カ所へ派遣するなど、派遣人数の枠を拡大してはどうですか？答え、本事業は大変意義のあるものであると考えていますが、生徒の健康管理や年間を通じた教員の負担など、配慮を要する点もあります。今後、人数枠も含め実績を重ねていく中で、より良い事業となるよう取り組んでいきます。問い、コミュニケーションロボットの活用について、他自治体で導入されているコミュニケーションロボットは、高齢者の見守りや遠方の家族とコミュニケーションを図る機能などを有しており、高齢者の孤独感の軽減などに効果があります。本区においても導入してはどうですか？答え、現在様々な機能を持つロボットの開発が進められています。今後、技術の進展を注視しながら、それぞれの高齢者にとってより効果的な機能などを様々な観点から検討していきます。問い、産後の母子支援について、男性が育児休業を取得したとしても、育児や家事のやり方がわからなければ、産後の母親のサポートにつながりません。育児休業制度の周知や、家事や育児の啓発を行うなど、男性の家庭進出をサポートすべきではないですか？答え、育児休業制度の周知を引き続き行うとともに、父親向けのイベントなどの紹介など、ハローベビー学級のプログラムを工夫していきます。今後とも夫婦で協力して子育てできるよう支援していきます。問い、観光行政について、本区には文化財とはならないまでも、観光資源となる文化資源が多く点在しています。地域の活性化のため、そのような場所に案内板を設置してはどうですか？答え、地域の埋もれた資源を磨き上げて、新たな観光資源としていくことは、地域の活性化につながると考えます。案内板の設置については、紹介する資源の選定など、整理すべき課題もありますが、SNS などを活用した情報発信などの方法も含めて、今後検討していきます。 問い、新型コロナウイルスによる影響緩和対策について、観光客の激減による経営不安を感じている事業者は多く、さらに事態が長引けば、あらゆる産業に影響すると考えます。国の対策の進展に合わせ、区内中小事業者に対し、迅速な支援を行うべきではないですか？答え、新たな区の特別融資に加え、国のセーフティーネット保証の認定申し込みの受付も開始し、多くの方が相談や申し込みに来ています。引き続き、区内中小事業者への支援に全力を尽くしていきます。問い、商店街振興対策のフラッグ再利用について、商店街の街路灯などに掲揚したフラッグをバッグとして再利用することで、環境負荷の低減や商店街の振興につなげるとともに、障害者就労施設などに政策の工程を担ってもらうことにより、就労支援を図ってはどうですか？答え、デザインの二次利用に制限があるなどの課題もありますが、環境負荷の低減や商店街のアピールにもつながるため、引き続き商店街説明会などの機会を捉え、事例も紹介し、意欲ある商店街の育成などを支援していきます。問い、うぐいす谷駅周辺のまちづくり検討について、用地の活用方針を先に決定することは、まちづくりの可能性を狭めてしまうと考えます。まちづくりの検討に合わせて活用方針を決定すべきではないですか？答え、旧坂本小学校跡地は、都市計画マスタープランで位置づけたまちづくり方針と整合を図りながら、基本計画を策定していきます。うぐいす谷駅周辺の大規模用地の活用方法は、地域とも協議しながら方針を決定しつつ、用地の資源などを地域の回遊性向上などに活用するという考えのもと、検討を進めていきます。問い、シェアサイクルの活用について、品川区では災害時の初動及び復旧活動の効率化を図るために、応急活動などにかかる職員が緊急移動手段として活用できるよう、事業者と協定を締結しています。本区でも事業者と防災協定を締結し、災害時に活用できるようにしてはどうですか？答え、現在区で実証実験を行っている事業者と協議を開始したところであり、今後は災害時における自転車の需要や活用方法の精査などを行い、防災協定の締結に向けて検討していきます。問い、新型コロナウイルス感染症対策について、国の小中学校などの休業要請を受けて、本区でも春休みまで区立小中学校の臨時休業が行われています。期間が延長となる可能性もある中、新学期に向けてどのように備えていますか？答え、入学式、始業式は例年通りの実施が望ましいと考えていますが、あらゆる状況を想定して検討事項を整理し、円滑に新学期を迎えられるように準備を進めています。今後も国の動向を注視し、区の対策本部と一丸となって子どもの安全を第一に判断していきます。問い、新学習指導要領について10年ぶりに改定され、子どもたちの生きる力を育むために、各教科などの学習内容が改めて整理されましたが、教員の授業準備時間の確保など、新学習指導要領の円滑な実施に向けた指導体制の充実を図るため、どのように展開していくのですか？答え、新たな公務支援システムや部活動指導員などの活用、外国語指導助手や図書館司書などの学習面での外部人材の活用などにより、適正な業務管理を推進することで、教員の授業準備時間の確保に努めていきます。問い、地域密着型サービスの拡充について、本区では認知症対策を重層的に講じていますが、認知症になっても住み続けられる区を目指すためには、通い、泊まり、訪問を組み合わせてサービスを提供する、小規模多機能型居宅介護など、地域密着型サービスの拡充が必要ではないですか？答え、サービスの種類や事業所数は増えていますが、さらなる充実を図るため、事業者の誘導に向けた方策について、 来年度高齢者保健福祉計画を策定する中で検討していきます。以上、予算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。
おしまいは区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通り、 http://www.anshin-bousai.net/tato/ です。二次元コードからも登録できます。二次元コードは、墨字版台東区議会だより8面にあります。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通り、https://www.city.tato.lg.jp/indx/kugikai/kuukei.html です。二次元コードからもアクセスできます。二次元コードは、墨字版台東区議会だより8面にあります。ぜひご覧ください。ケーブルテレビ議会放送について、6月2日から6月25日開会予定、第2回定例会における各会派の一般質問を、JCOM 台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、6月26日金曜日午後1時から5時まで。再放送は6月27日土曜日の同じ時間です。区議会の情報をインターネットで見ることができます。台東区議会で検索。台東区議会会議録は、区立図書館、区役所3階、区政情報コーナーで閲覧できます。また、ホームページでも検索できます。アドレスは、http://taito.gigiroku.com/voices です。声の区議会だより録音テープを貸しします。ご希望の方は、議会事務局、電話 03-5246-1473 番へご連絡ください。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、石村千穂でお送りいたしました。また次の区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。